高田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。
どうも
お笑い区学生高田和則、好きな母親の手料理は煮豚です。
はい、ランタン星です。好きな母親の手料理はコーヒーです。
手料理って
言
うのかな、
ちょっと言わないけどね。
まあ
ちょっと母親ね、コーヒーの焙煎してるんですよ。
ああ、聞いたことある。
そう、それで
とか飲んだこともある。
飲んだことありますよね。
とても美味しかったです。
もうその母親の味っていうと、やっぱね、いつも家でコーヒーを焼いてるから、そのコーヒーの味と、まあ香りの方が強いかな、でも。
あ、
うん、がちょっとね、母親のイメージとね、すごいつながっているんですよ。
ね、はい、でコーヒーなんてさ、うん、あれ飲み方発見したやつすごいよね。
確かに、あれ焙煎とか昔どうやってたんでしょう ね。結構なんか今大掛かりな機械でやりますから ね、ガラガラガラガラ
行って、それを引いて、うん、フィルター越しに、
うん、
なんだお湯を入れてって
どういう、めんどくさいよね。
とか、それをさ、うん、まあ、知ってはやれるけど、うん、何にもない状態からコーヒー豆だけ渡されてさ、うん、これをどうにかしろって言われて、そうはしないでしょ。
確かに。
どういう経緯をたどってそこまで行き着いたのか。
紅茶とかだったらさ、なんか葉っぱをさ、輸入、なんだっけ、
輸入
した時かなんかに、あの、海の上で葉っぱを持っていく途中に発酵して、その発酵度の違いがウーロン茶とか紅茶とかになったっていうのはあるじゃん、
ある
お茶の話で。でそれと同じようにはいかないから ね。
そうだよね。
コーヒー豆なんて結構持つんで。
まず火事になるんだけどダメだよね。
まず火事になって、倉庫とかの中でパチパチパチパチ言って。
言って、
うん、
で
それをまた飲むっていうところにちょっとね、
まあ、引かないといけないから。
そう、引かないといけないからね。
引くのどうするんだろうね、
うん、
引くのは、
じゃあ、
あの、
倒れるんだよ、やっぱり。
そうだね、江戸時代とかは、うん、あの火事があったら、うん、全部建物
が倒壊されて、木と木の間でぐちゃぐちゃっと
押し潰されて、
うん、なんで江戸とか日本なの。コーヒー日本発祥じゃないよね。じゃあレンガとかの家でいいんだ
よ。あ、そうだ、
レンガとかの家だったら倒壊したらなんかちょうどいい感じにすり潰されそうだよね。
でそれを、
はい、
集めたの？何集めたの？
あ、そうだ、集めてる。フィルターみたいなの通さなきゃいけないんだ。じゃあ、フィルター側になるような、あの、服とかがあって、その上に溜まって、あの、それで動けなくなったけど、あの、雨水で、あの、ろ過されたものを、あの、下で家から脱出できない人が口に入れて飲んで助かって、で、うまいとか。強引。
相当無理があるよね。
うん、無理がある、無理がある。うん、で、高田さんの母親の、あの、それは何ですか、煮豚。
煮豚、はい。まあ、ただ、豚肉を、なんか鍋でグツグツ煮ただけのもんだと思うんだけど、
うん、
でもなんかそういうふうなことを言うと、うちの母親すごい料理が下手みたいな。
だけって言うからでしょ。そのバランスとかがね。
いや、ものすごいうちの母親料理はうまいんですよ。あの、
あ、
給食おばさんをやってたぐらいで。
やってたぐらいでって。給食おばさんはうまいっていうね。
やってたぐらいだからね、うん。うまいんだけど、ただまあすごいめんどくさがり屋でね。うん、
はい。
そう、だから、あの、仕事として飯を作ってるから、
うん、
家ではなかなかご飯を作ってくれない。
作ってくれないの。
こともまあ、
あの、給食おばさんっていうのは自分の学校じゃなくて、
自分の学校じゃなくて
他のところ、
うん、
あ、ちなみに給食のシステムってどうなってました？
給食のシステムって、
はい、あの、例えば自分の学校で作るとか、給食センターが一箇所にあって、そこからあのトラックで運ばれてくるとか、
そう、給食センターがあって、はい、そこから運ばれてくるパターンでした。あ、そうでした。だから大体2時間目と3時間目の間の休憩時間とかに運ばれてくるから、はい、
うん、
4時間目終わる頃には結構冷えてたりとかして
麺類とかあると給食センターだと最悪なんですよね。もうデロデロになってるみたいな。牛乳はどうでした？牛乳のシステムというか、どんな牛乳でした？
ね、
あれも地域差あるんですよね。
多分なんつうの、直方体つうか、
直方体、
四角、長方形。
長方形っていうか、ブリックみたいな。
ブリックみたいな。
ブリックでいいの？
なんだ、
もっと長いの、縦に長いの。
筆箱みたいな。
筆箱だっていろいろあるじゃん。伝わらない。縦に長いとかなんか、
縦長
の。
ビルみたいなやつ。
ビルみたいな。あ、ようやくわかった。ビルだっていっぱいあるけどね。
昔のビルみたいな。うん、
ああ、なるほど。僕、転校した先々で、その、結構違って、うん、三角形の牛乳があったり、うん、あとは瓶だったり、いろいろありましたね。それでも、給食も、その学校で作ってたり、うん、給食センターだったりってあるんですけど、学校で作ってるのがやっぱあったかいし美味しいですね、
うん、そうですね、
うん、やっぱすぐ作ってもらった方が美味しいってことですよ、うん、母親の手料理だってそう、うん、
作りたてが一番ですね、
うん、作り
た
て、あ、そう、コーヒー豆も作りたてが一番なんですよ、結構その
コーヒー豆の作りたてってのは入りたて
ってこと？入りたてっていうんですかね、まあ、入りてちょっと置いたぐらいなんですけど、うん、あのもう売ってるコーヒー豆っていうのはもうほとんど酸化してる感じなんですよ、だからドアがいてもなんか酸っぱさの酸味が強くなっちゃうけど、入りたての豆でコーヒーを入れるともっと濃厚な香りがして甘いですよ、うんうん、甘い感じがします。
お店で飲むのが一番ってことですかね。
そうかもしれないですね、うん、お店じゃなくても、うん、ちゃんと保存すればいいんですけどね、うんうん、はい、でもコーヒーとかって飲みました？飲んでました？
あんまり飲んでなかったですね、う
ん、僕なんかもうそう母親が行ってるからいっぱい飲めて、もう高校生なのに朝からブルマンとか飲んだりしてましたどんだけリッチなんだって
そうだね、
もう朝からブルマンっていう部分だけ見たらもうどこの富豪か分かんないですよ。
そうだね、う
ん、大企業の令嬢とかと同じ感じですよ、うん、汚い家でね5人で
ちょっとちっちゃいコーヒーカップみたいなやつ
それエスプレッソじゃないの？
あ、
濃いやつ、うん、感じございますが、最近の話とか言っちゃっていいですか？
最近の話、うん、あ、なんかあるんですか？
はいはい、ですね、やっとですよ、ネットがつながりました。
お
ー、ネットは3月の半ばぐらいから頼んでたんで、もう2ヶ月経ってやっとネットがつながったはいいんですが、つながった直後になんか知んないけどパソコンが壊れました。
あら、
壊れたというか、まあ Windows が起動できないっていう状況になりまして、
うん、
スタートアップ、まあ最初から、まあ、オールリセットみたいなことをしたわけです、パソコンの、うん、だからいろんなデータが飛びました。
あ、
ということで気まぐれフットワークのデータとかもないです。
あ、そうなんです。そうなの？
ないよ、本当にない。だから
ないってのは何？バックナンバーとか、
バックナンバーとかはもう全部ネットにアップしてるから問題ないんだけど、 あの高田和典と星正人の気まぐれフットワークっていう音楽ファイルとかがない。
あら、どうすんの？
どうしようかって思ってて、まあ、結局これは、うん、その昔のネット上に上がってたデータをもう一回引っ張ってきて、そのデータを切って使うしかないっていうことだと思うんですよね。だからなんかこれから僕がこのラジオをアップするためにいろいろ手間がかかるという。だから頑張ったなと思ってください。これ聞いてる人は最初のとかもちゃんとね、一回ネットにアップされたのをもう一回引っ張ってきて切って貼ってしてます。きっと、
はい、
きっと切って貼ってきっと。
うん、
はい、でもデータ飛ぶっていうのは結構悲しいですよ。
まあ
当たり前だけど当たり前だけど、いろいろ入ってましたからね。写真とか音楽とかはまあその違う方のドライブに入れてたんで、音楽はまあ全く飛んでないんですけど、うんうん、あとはなんだろう、昔のブログとか、消されてしまった誰かのブログとかの、うん、データとかがね、うん、
ああでもあれなんか、
はい、
メモリーのところだけ別に保存してあるみたいな、
うん、
なんかパソコンを分解すれば、
うん、
確か取り出せるみたいな。
ああでも多分あれが違うとダメなんじゃないのかな、ドライブが違うと。その Windows が入ってるドライブと同じドライブにあるのは、
うん、
多分もう全部消えちゃうしかない、消すしかないのかなって言っても、パソコン詳しくないから本当はあんまり分かんないんですよね、うん、他のドライブにあるのは消えないで済むんですけどね。はい、
そうですか。
そんな感じです。なのでちょっと気まぐれフットワーク大変になっていくかもしれないですけど、
うん、
はい、またなんか切ったりできなかったらもう一回撮りましょう。もう一回、うん、じゃあここで撮りましょう一回。じゃあもしダメだった時のために、ダメだったらこの部分を頭に持ってきます。
分かった。
はい、
高田和典と
星正人の
気まぐれフットワーク。
はい、じゃあこんな感じでこれで不満大国とかも全部だからね、多分。
そうか、うん、じゃあ今日は最初に全部やりながら
やらない、ノートとか忘れちゃったし、
そんな感じでね、
そんな感じでございます。
はい、 はい、あでちょっとな最近あった面白話っていうわけでもないんですけど、まあはい、最近ね西武新宿線を使って学校に行ってるんで、はい、まあ、定期を持ってるんですよ。だからあの定期があるとなんだずっと西武線内だったら駅降りなきゃどこでも行けるじゃないですか。そうだからそれでなんか西武秩父の方まで行ったりとかたまに
ぐらり
そうしてるんですけど、
はいはい、たまにそんなことしてる結構、はい、
そう暇なんじゃねえかって感じ。
暇そうですよね、はい、忙しいっつって隔週配信したのに
ちょっとネタ探しのために、ね、
はい、
とそれでまあちょっと西武線で見つけた、まあはい、面白なんだ広告みたいなやつなんですけど、あのこれ、まあ、西武線だけじゃないのかもしれないんだけど、あのサンスポ、サンケイスポーツの、はい、広告が電車の中に西武新宿線はちょこちょこあるんですけど、
はいはいはい、
あそこのね電話番号が語呂合わせになってるんですよ、
はいはい、
うん、それがちょっと僕は納得いかないんですよね
はい、はい、
うん、でちなみに、ね、どういう電話番号かっていうと、まあ、0120-467-340、
はい、
467-340、
467-340、
はい、
これを何と読むかっていうクイズですね。
そう
つまりは、
これ
産経新聞、
産経スポーツ、
産経スポーツ、うん、読むなになっちゃうな。ダメだ。うん、467じゃ読むなじゃないですか。
そう、
これはね、読んでほしいのに、うん、
読むならサムスポってなってたんですよ。
はい、
読むなら。467で読むならで、
そこまではいいかな。
340でサンスポ。
うん。
まあ、3スポの3はいいとして40でスポなんですよ、うん、でそれもちょっと納得いかないんだけど、うん、まあ、先に星くんが落ち寄っちゃったけど467だったら読むなになっちゃうんですよ。読むな3スポって
なんで仮定にしてんだと勝手に、うん、3スポのポポって何これ。
ポもちょっとね
34040でポ
ポの丸の部分が0になってるんでしょうかね。よくわかんないですけど
この形なんですかね。4に丸でポってまあ遠いけどなんか形まで語呂合わせみたいなことなんですかね。
なのかな。
無理ありますよね。でもそういうのって結構ないですか、ね、パッと出てくるわけがないけどなんかこれ無理あるよっていう語呂合わせとか、
ね、
結構見るよね。
でこれ読むなだもんね。467
読むなだよね。
これはちょっと
これいけないね、
うん、であともう一個あの入間西武池袋線かなの入間市駅ってある、はい、入間駅
あるんですか。分かんない。
入間、入るに、間取りの間、
はいはい、
で入間なんですけど、はい、そこにあったあの駅の、座席の後ろにでっかい看板があるでしょう、
はいはいはい、
あそこに、ね、ヨゼミの、
はい、
あの衛星配信かなんかで
衛星配信
あのなんか映像で、
はい、
抗議するみたいなやつ の、はい、あの宣伝がしちゃって、
はい、
まあ、なんかその小手差しでそういう授業をやってるっていうので、
はいはい、
そこの歌い文句がヨゼミの授業が小手差しで受けられますって言ってたんですよ、
うん、
なんかちょっと失礼な小手差しに対して失礼な感じ
が小手差しでっていうのが
そうヨゼミの授業が
小手差しで
なんとあの
田舎のみたいなのが隠れてるってこと
そうそう
小手差しで
ヨゼミの授業が小手差しで受けられます、
はい、
なんとあのね、あの都心でしか受けられないはずのヨゼミのあの授業が小手差しで受けられます。
確かにそんな雰囲気ですよね。
でしかもそれの看板が小手差し駅じゃなくて入間駅にあるっていうのも
確かに入間と小手差しは近いんですか。
入間と小手差しは3駅、まあ、4駅ぐらいなんだけど、
う
ん、
しかも通信だったら小手差しだろうがどこだろうが受けられるだろうっていうの本当にもう関係ないね。
うん、なんか広いなって
思った。広いなって思った。
うん、まあそんな感じで。
うわ、微妙なオチの流れ方みたいだったけど、
まあ、ね、すいません、
はい、ではじゃあオープニングナンバーの方に行きましょうか。はい、はい、今日はですねグリンゴというバンドの曲を流させていただきます。これは最近 このグリンゴとナサイドという前にこの前回かけさせていただいたバンドの、イベントがありまして、僕がそこ行って見てきてすごく感動したバンドですね。僕泣きましたね、これ初めて見たのに。なんていうかものすごいロックなんですよね。で、言葉とかがねすごい届いてくる感じで、もうぜひとも CD を聴いて、聞くというかこういう音楽流すんですけど、音楽よりもとりあえずライブに行ってそのパワーとかを感じてきてほしいです、本当に。はい、ということでグリーン流させていただきます。その前にライブの情報ですね。はい、6月の16日に渋谷屋根裏で、6月の24日にクラブライナーでライブをされるそうです。6月24日の方ではこれも前流させていただいたんですけど、転校生さんですね、この転校生さんも一緒に出ますので、ぜひ見に行ってください。僕も行くつもりでいます。ということで聞いてください、グリンゴでパズルオブ手探り。
Let's go!
満足大国日本。このコーナーは日本に対して日本っていい国だなって思うようなことをつらつら話していくコーナーです。
はい、つらつらと、はい、今日は満足なことがあったということで、
あったっていうか
見つけたというか感じたというか、日常生活の中で
さっきオープニングトークでもちょっと出てきたんですけど、
はいはい、
やっぱお茶っていいなって
お茶っていいな。はい、
ちょっとね、花丸うどんって知ってます？
はいはい、105円でラーメンが食えるという、
ラーメンじゃ
ねえ、うどんだ、うどんだろうと
そう、でも今なんかそのさぬきうどんっていうのが、
はい、
なんかね、ものすごい栄養価が高くて、
はい、
それのさぬきうどんの排水がなんかいろいろとこう汚染をしているみたいな社会問題もあったり。
栄養価が高くて汚染？
そう、なんか栄養価が高すぎる、でんぷん質みたいなのがありすぎて、
その排水がなんかちゃんとその水に戻すのが大変だということですか？はい、
まあ、それとはまあ別に関係ないんですけど
そっちの方行かないんだ社会派な感じでたのに。
そうするとちょっとこう不満大国の方に行っちゃうんで、うん、いや今日はその、うん、いや花丸うどんに、うん、あのまあお茶があるんですけど、うん、そのお茶がすごい美味しくて
うどんじゃねえのかよっていうところもありますけど、いいんですか？
いや改めて、
はい、
お茶っていいなって思って、
お茶っていい、うん、花丸うどんで感じたと、うん、はい、
そう。ちなみにね、あの花丸うどんっていうのは、
はい、
ね、吉野家って安いうまい早いだっけ
を3つ、
うん、
はい、
をですか、キャッチフレーズにしてるじゃないですか、うん、花丸うどんのキャッチフレーズっていうのは、ね、早いうまい綺麗なんですよ。
早いうまい綺麗、
その店構えが綺麗っていう、
安く、あ、店構えなんだ、 うどんじゃなくてね、
うん、
うん、
その綺麗っていうのをね、花丸うどんはね割と推してるらしいんですけれども、
綺麗っていやさ、分かりにくいくない？そのさ、速さとかだったらさ、うん、すごい簡単に比較できる、
うん、
けどさ、綺麗さってちゃんと比較して見ないよね、店とかって。でも綺麗かな、
うん、まあでもマックとか、
うん、
なんだろう、そういう、
うん、
いわゆるファーストフード店とかと比べるとやっぱ綺麗な感じは、はいはい、
あ、します？
うん、
へえ、何基準に見てるんですか、綺麗だっていうのは。
なんだろう、
単純に、うん、あのうどんとかだから、そのゴミは出ないじゃないですか、
まあ
そうだね、その紙くずみたいなのは、うん、だからまあ綺麗なイメージはそれマックとかよりありますけど、うん、そんなうどん屋どこだって一緒ですよ。
そう
他のうどん屋より早いとか分かるじゃないですか。
立ち食いうどんとかよりかは綺麗なんじゃない？
綺麗か、
うん、
なんかでも下と比べんなって感じじゃない？
まあ、そっか。
だって普通の蕎麦屋とかだったらもっと高級感もあるし綺麗な感じしない？
うん、まあ
それはそんなこともない。
まあそれを言われるとな、
うん、じゃあもう綺麗は、
まあその辺もじゃあもう流しましょう。
流しますか、はい、
うん、お茶の話なんですよ。
お茶そうか、これ全然いい、どうでもいいんだ。
お茶がうまいなってことよ、うん、まあなんかすごい
サイドストーリーなんですよ
、はい、まあ日本に対するね、満足大国日本っていうテーマにしちゃ結構お茶がうまいとかってそれっぽい感じじゃない？
うん、
あ、もうそれ、それで、
うん、うまいねで終わっちゃう感じでしょ？いいの？
でもそれ、さっきのさ、その、お茶って、
はい、
なんだっけ？輸入してくるときに、
ああ、
もう一回その話してもらえます
か？はい、ですね。まあ、お茶を、どこからどこかとかいうのも詳しく知らないんですけど、うん、まあ、あの、お茶のその紅茶とか、ウーロン茶とかの違いっていうのは、緑茶とウーロン茶と紅茶の違いですか？
っていうのは、
同じ葉っぱ
は同じなんだけど、
はい。その発酵度が違うっていうか、うん、発酵どれぐらい発酵しているかっていうその程度が違って、まあ発酵してないのが緑茶、
うん、
でちょっと発酵してるのがウーロン茶、
うん、
でもっと発酵すると多分紅茶なんですよ。
うーん、
でまあそのそれは海の上でどっかに輸出するときにどこ、これもどこからどこかとかいうのも全然知らない、なんか中途半端な豆知識なんですけど、うん、まあそれの途中に、まあ、
豆知識っていうとなんかコーヒー豆が
出てくるから、
うん、
豆っぽいからじゃあ8式8式茶っ葉知識、
うん、
まあいやそれはどうでも、はい、それをまあそんな感じですよ。
あそれ、それ絶対、まあ、僕も聞いたことあるんだけど、うん、っていうことはさ、例えば静岡の茶葉、うんうん、
はいはい、
をって紅茶になるの？
なるんでしょ？
なるの本当に？
なるんじゃないの？
あ、そうなんだ。
うん、
あとさ、ほうじ茶とさ、抹茶とか、
うん、
玉露とかあんじゃんか。うん、あれは何なの？あの辺の違いってわかる？
ほうじ茶は違くない？
ほうじ茶も全然。
なんかお茶っ葉じゃないんじゃない？お茶っ葉か。お茶っ葉わかんねえ。実際何飲んでんだかわかんない。それは
葉っぱの種類が違うってことなのかな？
とかだって玄米茶とかも言ってやったら玄米なんでしょきっと。とか、うん、なんか。ミントティーとかだったらミントなんでしょダージュリンティーとかだったらダージュリン、まあ、だからそれでもう紅茶のオーソドックスなやつっていうのは同じなんですかね。
結局葉っぱの種類がある。
もうでも今違そうだね。その昔の話っぽいですよね。うん。
そうか。
抹茶、まあ、玉露は、
うん、
あの高級な葉っぱじゃないですか。
玉露は高級な葉っぱ、
うんうん、だから葉っぱ
緑茶は緑茶なんで、
緑茶は緑茶でなんか高級なんじゃないですか。
あ玉露もでも全発酵させたら紅茶になるってこと、
うん、なっちゃうのかな玉露の紅茶ってやだね。あんまり飲みたくない、
ありがたみがなくなる、
ね、うん、なんか透明感とかあるそうな感じするのに紅茶にしちゃうとなんかなくなるね、うん、あんまり
となると、あれな、紅茶とウーロン茶と緑茶っていうのは、うん、
はい、
その、お湯で戻した時の色の違いってこと、うん、だけなのかな？
え？色の違いっていうのは。
だから、
緑色。発酵してるから緑だったり。
緑色だったら緑茶って言って、うんうん、なんか、茶色だったらウーロン茶って言って、
うん、
もっとこう透明な感じだったら、黄色いぐらいの感じだったら紅茶って言うっていうだけの違いなのかな。
うん、なんで？味違う。
まあまあ、味ももちろん違うんだろうけど。
発酵度と
そう。だから、
うん、
でもなんだろうな、玉露はさ、
うん、
どんなに、玉露も、だから紅茶になる、紅茶っぽい味になるってこと？
なりうるのかな？
なるのかな？すごい中途半端
な知識、ね。まともな知識じゃないからね。
まあまあ、それで、じゃあ、
うん、
で、思ったのがね、
うん、
さっき、まあ、コーヒー豆からコーヒーを、
うん、
あの生み出しちゃったらすげえなっていうね、
う
ことを思ったけど、はいはい、まあ、それでお茶もさ、
うん、
よくあれを、まあ、お茶はね、まだ比較的、ただ煮りゃ、
うん、
お湯でやりゃいいだけだけど、
う
ん、でもそこもちょっとさ、
うん、
最初はなかなかいかないと思うのよ。
いかないかな。
最初でも、なんか、お茶っ葉があってさ、
うん、
まあ、まずは食うじゃん、多分。
多分食うね。
ね、
うん。
まずは食うでしょ、
うん、
でも、とても食えたもんじゃないじゃん。うん、そのまんまでは。
うん、
ウェーってなるでしょ、
うん、
で、俺はそっから、その、お茶っ葉を食って、ウェーって吐き出したやつが、誰かにキスをしたと思うのよ。
うん、
で、キスされた相手が、あら、なんか結構
いい、
いい
味。
いい感じじゃないって。
よくわかんねえ。何その初恋の味はお茶の味とかいう話なの？
そう。緑茶の
味。緑茶の味の。
なんかそういう経緯で お茶の、
うん、
なんつうの、楽しみ方っていうか、その、お茶ってどういう風にして味わえばいいかっていうのを見つけたんじゃねえかと。うん、単純に食うんじゃなくて。
なんでさ、そこに行くの？単純にさ、普通にさ、考えたらさ、単純にまず食うじゃん。
うん、
で、食って、あ、これそのままじゃ食えねえつって、じゃ煮るなり焼くなりしようっていう流れになるじゃん。で、うん、じゃあこれにとりあえず煮よっかっつって煮て食ったけど、うわ、食えねえと思って、うん、余ったその出汁汁みたいなの飲んだら、あ、これいいんじゃん？
いや、ってなったら、不自然、不自然、不自然。
ちょ、なんか、スーッといくじゃん。
そ、不自然、不自然。
不自然？だってさ、うん、料理とかだってさ、そういう経緯でしょ？
いや、うん、まずは食欲を、
うん、
まず寝てんのよ、
うん。
寝てパッと起きて、もうこれで睡眠欲は満たされたと。
うん、
で次、あ、お腹減ったな。で次、食欲を
満たそう。何の話って感じだけど、いきなり
食欲を満たそうって言って、お茶っ葉を食べて、うん、うわ、まじいな、ペ。でも、まあ、とりあえずこれで食欲は満たされた。
満たされねえよ。吐いてるし。
あとは性欲だと、
うん。
で、キスをしたと。それで、キスをされた相手が、あの、あ、これ、 すごい、なんでこんなにいい香りなのってなったって、その三大欲求を満たす過程の中で、お茶の楽しみ方を発見したって。
全然三大欲求の一つ目とお茶が関わってきてないけどね。
もうそう自然な流れ
で。それでなんかカフェインの効果か、その恋のせいか分かんないけど、眠れなくなったとかに行けばいいか。
行けばいい。
行けばいいのに。うまく繋げなきゃなんか、
う
ん。
そう。いや、だからそう考えると、うん、だからそのお茶、茶畑とかっていうのは、うんうん、なんか、そういうキスのスポットみたいな感じだったのかなと。
だんだん畑だんだん畑、あとあれって、やっぱ他の国とかでもあるんでしょうね。
だんだん畑みたいな。
みたいな、あの茶畑みたいな。だんだん畑かな、茶畑って。違うかな。だんだん畑のイメージがあったけど、別にそんなことない。
いや、でもだんだん畑でしょ。静岡のとかね。
ね、うん。だんだん畑だったらインドネシアの時いっぱいあったけど、お茶っ葉栽培してたかどうかさっぱりわかんないけ
ど。だんだん畑するのかな。まあ、斜面に作るからだんだん畑になるのか。
太陽当たりやすそうですけどね。イメージ。
そう。まあそう思ったんですよ。
そうっていうのはどこの部分？
だからそのキスによってお茶ってあれだったんだろうなって。
でもあ、そういえばさ、ガムのさ、うん、成分にお茶っ葉の成分とか入ってるね。フラボノイドとかってあれお茶から取ってるんだっけ？じゃないっけ？なんかお茶っ葉の成分がガムに入ってますよね。
う
ん、
あ、そうなの。
ってことはそのキスにつながるところでは。
ある
の、
これ
やっぱ。あるかもしんない。
あるんだよ。絶対そうなんだよ、最初。
匂い消したりする。
やっぱなんかお茶ってね、ちょっとね、なんかね、エロい感じするもん。
しないし。するする。さっぱりしない。
そう考えるとさ、やっぱさ、茶菓子とかってちょっとさ、お茶菓子ってエロい感じしない？なんか
全然しないよ。そう考えると
って。ネーミングからしそうじゃん。だって、まんじゅうとかさ、ちょっとエロい感じすんじゃん。
すわま。
ね。
言い方じゃん。
まんじゅうとかさ、
なんか。もなか。もなか。
金つばとかさ。
金
つば。エロい感じで。金つばって。
しないし、全然しない。
生八つ橋とか。
生の部分がエロいんじゃない。でも生作ったらエロくなるんじゃない、なんか。
ね。
生写真とか。
生チョコ。
生チョコ全然エロくないから。
生チョコはエロくないのに、生八つ橋はエロいってことは、茶菓子はエロいってこと。
俺エロいって部分に全然賛同してないからね、言ったけど。
嘘。
まず、お茶菓子がエロいの前に、お茶がエロいのところから賛同できてないから。
あ、もう全然ダメなんだ。
エロいかな。じゃ、枠とかに行っちゃえばいいんじゃない。でももう全然お茶と関係ねえし。全然ダメだ。
全然ダメだったね。
全然ダメでした。
すいません。
はい、満足。でもお茶が飲める日本が素晴らしいと思いますか。うん、そうね。
まあお茶っていい、うん、まあなんかそのコーヒー豆を焙煎している、
うん、
星くんの地位を批判するわけじゃないけ
ど。
じゃないですけど、やっぱ、うん、日本人ならお茶を飲めって。
いや、お茶はいいですよね。
うん
うん、もう夏になってくると麦茶とか言いますけどね。麦茶はお茶っ葉じゃないですけど。麦茶は何なんだろう。麦だよね。麦をどうしてんのあれ。
麦を干してんの。
うん。麦を干して、
うん、
煮ると。
煮てんの、
う
ん。
麦茶にするには。夏は麦茶ですよね。
夏は麦茶で冬はウーロン茶がいいらしいですよ。
何に健康に
健康にっていうか、あの、麦茶っていうのは体温を冷やす。
あ、下げる
って。下げるんだって。で、ウーロン茶は脂肪燃焼させるから
体温が上がるんだって。なるほど。
うん。
ウーロン茶とかって、
ね、そんな豆知識も。また
この豆知識じゃないよ。茶っ葉知識。
茶っ葉知識を。
喉、あの、歌とか歌うときに、
うん、
ウーロン茶ってでもあんまり良くないですよね。喉が乾いちゃうっていうか。
ああ、そうなんだ。
油、油分がな、うん、でもそういうのってなんか、お笑いとかの時はあんまり気にしませんか？
ああ、でも確かに、
うん、
なんか、水分を持ってこい、うん、取れる時に持ってこいっていう時に、なんか日本茶持ってこいって言われるね。う
ん、ああ、ちゃんとお茶じゃなくて日本茶って言われる
んだ。茶って言われるから、やっぱ、喉のこととか、うん、日本茶いいんだろうね、きっと喉。
ああ、そうなんですかね。
なんだ、カテキン、茶カテキンとか。
カテキン、カテキン。カテキン
が、喉にいいんでしょうと。
うんうん、なるほど、うん。じゃあ日本にいれば。あ、そう、ガンも抑制される
な。ああ。
うん。なんか静岡県の人は、ガンの、になりにくいらしいよ、胃がん。
本当に？
うん。
そうなんだ。
極端に低いらしいよ。
へえ。
っていうのは、なんか、ブリーフ&トランクスっていうバンドがあって、うん、バンドというか二人組がいて、その人がカテキンっていう歌を作ってるんですよ。うん、その中で言ってました。 歌の中でそのカテキンを絶賛する、まあ、その2人が静岡県生まれでそのカテキンをね、まあ、その地元のなんだそういうのを売ってこうみたいなさなんていうの宣伝みたいな歌
あなんだ地元 PR、
う
ん、
そう地元 PR みたいなセックスマシンガンズがなんかみかんの歌みたいのを歌ってるみたいなのと同じような感じで、うん、
椎名林檎がリンゴの歌を歌ってるような感じで
椎名林檎どこ出身
椎名林檎は知らない確か長
福岡今長って言ったから長野とかだったらちょっとマッチしちゃったのになと思って青森とかだったのね、
ね、
うん南の方だってイメージはあるけど確かに、はい、
確か九州でした、
はい、まあ
そんな感じで
全然まとまってないけども、
はい、
そんな日本に生まれてきて幸せでしたというでしたってなんで過去形なの死にそうだはい、まあよかったですね幸せですねはい、はい、ということでなんか皆さんも身近にある満足なことだとかあれですね、まあ、満足大国じゃなくても不満の方でもいいですけどそっちもあったら送ってください。
はい。
はい、メールアドレスは
気まぐれ fw@yahoo.co.jp
です。
よろしくお願いします。気まぐれフットワーク。はいはい。
はい、エンディングです。はい、エンディングということで、まあ、今回は隔週配信になって1回目ですね、
はい
はい、2週間空くと結構空いた感じが僕はしますね
そうですか、
うん、なんかなんだろうな良くも悪くもまあテンションがずっと保っていう感じはなくなったというか
あ
もう次の週になるとさやっぱ次の週だって言ってさなんか音楽の交渉とかしたりさなんだろう次何話そうかなみたいなとかもさあるけど月2回ってなったらやっぱ少ない感じするもんね
そう
1年間で24回でしょ
1年間で24回って言うとまあそう
少ないよ ね,
少ないね
48って言うとすごい感じますよね月3回ぐらいがちょうどいいかも分かりにくいまあとりあえず今はこんな感じでやっていきますがまあちょっと計画もしててね、これからどんな感じになっていくかはまだわからないということなんですが、まあ6月か7月頃には新しい形での気まぐれフットワークを皆さんにお知らせできるんではないかと。何ですかそれ。
楽しみですね。
楽しみにしてないで一緒に作ってくださいよもう本当に。
他力本願もいるんですごいひどいね今のは。
他力本願いいんじゃないですかそんなのも、楽しくやっていきましょう。
はいはい。
はい、ですね。ではもうお別れの前に、ランタンのライブの宣伝をさせてください。5月の14日も多分これ配信してから1日経ってないというか、配信した日の夜だになると思うんですが、14日は渋谷多作というところでランタンのライブがあります。これは前、ラジオで曲を流させてもらった高島博さんという、これもね、すごい力強い歌を歌う方も出ます。その方が3番目で僕らが5番目なんで、よろしければ一緒に見に来てください。ですね。で
一緒にって誰と
一緒に、っていうか、まあ、両方見てくださいってことですね。もうどんどん突っ込んできてください、そういうところ。ですね。その後は5月の25日に新高円寺スタックスレッドというライブハウスでやります。ここもテープ審査が通ったという感じなので、まあ、レベル高い箱なんで、見に来てください。そんな感じでございます。まあ、詳しくは、ネットで、
はい、
はい、高田さんはないですか宣伝とか
全くないです
全くないですかライブしてくださいよ高田さんもそろそろ見たいんですけど
いい
って言ったからねいいってい
やこれね結構なんか一応その学校所属みたいなことになると、
うん、ライブもできない
なんか一応学校の許可取らないとできないみたいなね
大変だね
めんどくさいんですわすいませんね
うんじゃあまあそのうちいつかお目にかかれる日が来るだろうと、はい
そんな感じで。
はい。それでは、気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間になりました。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ。バイバイバイ